みんなのダイエット。この番組はオールマイティ信じた方へ、動かせるさボディと自分の体の可能性を諦めない皆様に深く刺さりたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 いや、これはやっぱり分かりませんでした。っていうか、今のこのシリーズはこんな曲を使うのねってびっくりしました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回はですね、オールマイティ仮面の約束という東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング川上洋平フロムアレキサンドプロスの、まあサビの一節ですね。まああの最後は本当はあの動かせる未来なんですけれども、まあこの番組であればボディを動かしていただきたいということで、今回ボディ変換させていただいて、使用させていただいたんですが、まああのこちらの曲が、まあ今シーズンのテレビ朝日系特撮ドラマ、仮面ライダーセイバーという番組のオープニングテーマにもなっておりまして。
うん。
仮面ライダーの主題曲にスカパラなの？
そうなんです。
そうなんです。
かっこいいよねって思って。
スカパラで、しかもあの、ね、アレキサンドロスっていうまあバンドありまして、まあこちらのボーカリストの川上洋平さんをフィーチャリングで迎えてっていう。もともとスカパラさんっていろんなボーカリストだったり、ミュージシャンの方をゲストボーカルに迎えて。曲をリリースなさったりとかされていますが、まあ、今回はこちらでっていうことで、そうですね、リリースされております。
いや、なんかすごいなと。今時の子供向け番組はこんなかっこいい曲でやってるんだ、みたいな。
ちなみにその前は、シリーズが仮面ライダー01っていうシリーズだったんですね。多分令和にちなんで01なのと、まあ、平成シリーズが一回終わって、0の1から始めるっていうところで01だったと思うんですけれども、はい、そちらの主題歌を歌っていたのは、TM レボリューションこと西川貴教さんと、まあ、のルナシーというバンドの、あのベーシストの J さんがコラボレーションをした楽曲。ここのところでもかなりやっぱりミュージシャンの方がオープニングテーマを引き受けてるケースが多くて、まあ、あの騎士団の綾小路セロニアス翔さんだったりですとか、まあ、あのゴールデンボンバーの桐生翔さんですとか、まあそうですね、多く活躍しておられるミュージシャンの皆さんが主題歌を担当されるケースが非常に多いですね。でちなみにこの番組で言うと、エンディングテーマに関してだと、こちらもあの東京スカパラダイスオーケストラさんの、もうその名もそのまま仮面ライダーセイバーというエンディングテーマを、今度は東京スカパラダイスオーケストラさんのみで、リリースされてるというか、まあ演奏されてる。非常にまた新しいケースらしくてですね。
あの、奥田民生さんをボーカルに迎え出したぐらいからでしたよね。
そうですね。
はい。あれが22、3年前でしょ？
美しく燃える森でした
っけ？はい、そうですね。
うーん。
だからその頃若者だった人が、企画とかを決める決断力を持つ立場にもうついたんだ。
ああ、そういうことなんだね。
うん。
うんうんうん。
その10年上の、まあ私の世代の YMO 系の人が、言ってたもん。再結成をしたのが1992年で、再結成が、25年前なんだけど、その時に電通の偉い人になっててすごく話が通りやすかったと。
ああ、なるほどね。
だからスカパラ好きだった人がいらっしゃるんでしょう。
っていうことなんだろうね、きっとね。
そうでしょうね。多分あの、このあたりのキャスティングに関してはもうそうやって育った世代の方が手掛けてらっしゃるでしょうからね。
なるほどね。
意外とだから時代は変わってるんですよ。
だってこの1週間の間に流れてきたツイートで、今年成人式、成人式を迎える方は聞いてたりするんだろうか。
いや、なんかどういる。
どうですか。
ね。 ファーストシーズンの時にツッツキさんっていう方が成人式でって言われてなかった？
ああ、
ありました。
ありましたね。
はい。寮に住んでて寒いという。なんでそんなとこ覚えてるんだ？
いや、そこ覚えてない。でもなんか成人式の話は、いただいた記憶がある。
うん、あれから10年だからツッツキちゃんが30だよ。
おお。うん、そんなですか。
はい。その先週からの1週間の間に流れてきたツイートが、今年成人式を迎える方の生まれた時のヒット曲が、うん、ビーズのウルトラソウルだったんだって。
ああ、そうですね。
ああ。
ってことは横浜で国際水泳大会がなんかがあった時でしょ？
そうですね。ああ、
それだ。
うん。
なんとかソープさん。
イアンソープです。
イアンソープさん。いや、なんか、カメラマンでメイプルソープさんっていうのもいらっしゃるんですよ。
う
ん、
また半助さん好きそうな名前の方ですね。
本当ですね。
あ、そうだね。そう言われたら。いや、スノーさんが好きな写真家さんなんですけど、そのソープさんとイアンソープさんと、なんかこう、ごっちゃになる時があって、ソープさんだけ残ってたと。横浜国際プールに写真が載ってます。そこを通るたびに、うん、ウルトラソウルが頭の中をぐるぐるし始めます。
もう20年ですよ。
っていうことなんだね。すごいな、うん、そんななんだね。はい、
うん。
でもちょっとこの新しいやつはちょっと気になるので、ちょっと見てみたいなと思いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では、あまり気が進まないのですが。
すごい今口ごもりましたもん。
で、僕、最初にバラしちゃうの良くないね。まあでもちょっと衝撃だったっていうのもあって、入っていくのが非常に気が重いのですが。
お
入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
運動です。あ、今回ね、ウォーキング、徐々に復活してます。
素晴らしい。
と言いながら3回ですけど、
すごい。
寒さに負けず、暗さに負けず、あ、でも、日伸びてきましたね、少し。
そうですね。
あ、冬至が終わりましたしね、
うん。4時半過ぎたし、5時に近くなってきてる感じなので、そこは非常に嬉しいなと。うんいうのと、まあちょっと寒さがね、辛いとこはあるんですが、はい、一応行き始めましたと SER がパーフェクトです。
おー。
全部できました。
すごいですね。パーフェクトを言う時の声の張りがすごいです、
ね。ここぞとばかりに。あと筋トレも結構頑張れたです。6回。
お
日曜日以外は全部イコール正座も6回、あと前々回でしたっけ教えていただきましたピーカーブースクワットも6回
お
できました。で、肘をしっかりつけないつける方を優先してくださいというふうに教えていただいたので曲がるのは一回置いといて、
うん、
肘をつける方を優先しました。やっぱりね45は超えてそう、最初の1回2回が届いてないかなって思うけど、
角度が45度ってこと？
ねじるひねる具合がね、
はいはい、
多分45度は超えてる感じです。やっぱりでも教えていただいた通り肘までしっかりつけると角度はやっぱり浅くなるんですね、
うん、
回りきらなくなってました。開いちゃってもいいけど回る方を優先した時に比べるとやっぱり回らないです、
うん、
でも45度よりはきつかったのと、
あと SER ちゃんとやってるとかいうのも聞くんじゃないんですか？
SER も関連するってこと？
うん、関わってはいますね。肩関節周囲の筋肉が伸ばせていければ、
うん、
その分ピーカブーの姿勢は作りやすいわけじゃないですか。
うん、はいはいはいはいはい。
まあ、あの、極端に脇を締めるっていう感じになるんですよね。手を顔の前で合わせる状態で肘まで合わせると。そうすると、やっぱりあの、肩の付け根だったり脇の部分っていうのは当然それに、こうして引っ張られていくので、SR の動作っていうのは基本的にやはりそのあたりの筋肉をかなり伸ばすっていうところに重きを置いている運動ではあるので、関連としては割と深いところにありますよね。
はい。
すごい成果が出てるんじゃないですか。
ありがとうございます。はい。で、ちゃんと説明をもう一回聞かなきゃって思ったのが、ねじります。で、また正面に戻ります。
はい。
で、顔の前に合わせてた手を、そのまま上に上げるんですよね。
そうです。
上げるんですよね。
で、まあ、あの、上げながら立ち上がるって感じですね。
あれ？
まあ、半助さんが、あの、机に座った状態で、あの、動きをトレースして、イメージトレーニングをしております。で、今恥ずかしくて顔を隠したのかと思ったら、動作の反復でした。
上げます。で、伸ばした手を、外側に広げて戻せばいいんだよ。
そうです、そうです。下ろしていくっていう感じです。
じゃあ、ってんだよな。あの、もう一つきついのが、
はい。
まっすぐ上げて、手を開いて下ろしていくときに、
はい。
ちょっと今、こう、引っかかるんで、伸ばせないですけど、これまあ、まっすぐだと仮定して、ちょうどこの手が水平になった時に、ものすごく肩甲骨のあたりの肉がこう、
はい、
おいってえぐられるみたいな、結構痛いわこれと思って。
そうですね。多分ハンスケさん肩甲骨の筋膜固まっている可能性が高いので。それによって、あの、要はほぐれるからこそ、あの、硬いわって感じるんだと思うんですよね。
いや、もうすごくね、なんて言ったらいいんだろう。大げさに言うと痛い。
だと思います。
感じ。
はい。
なので、これできついのは、普通のスクワットよりもきついです。と、ひねるから、脇腹のお肉が、こう、よじれて絞られるような痛いです。
はい。
で、肩甲骨のところが、えぐられて痛いです。
はい。
で、すごく息が上がります。なんか、イメージとちょっと違うんですよね。激しい運動じゃないんですけど、一回ステップ、ってなって、ここで息が、顔を隠すように手をやって肘をつけて、左右に、まあ左によじれます。
はい。
はい。
ここで息が止まるのがわかるんですよ。一生懸命ねじるから。で、いけんと思って、キープしながら、ってやるんですけど、ゆっくりした普通の呼吸じゃなくて、ってこんな感じの呼吸を2回ぐらいして戻します。で、手を上げて下ろします。で、この時点で、ぐらい。で、次に行きます。ぐらい。で、呼吸は、あの、やる前にしっかり深呼吸してくださいって言われてたので、して始めてるんですけど、一回でそんなになるので、一回、ワンステップ終わるごとに少し、はぁはぁ、呼吸をして、次、次ってやって、10回やってます。で、終わると、やっぱ、しばらく息が上がる感じ。結構、きついですね。
そうですよ。
ごめん、僕、今驚いたのは、
はい、
あの、僕たちお手本動画を見せていただいたじゃないですか。
はいはいはい。
お手本の方もきつそうにしてたし、俺はあれ見てきついってめちゃくちゃきついと思ってたよ。そんなにきつくないと思ってたっていうの
がすごいなと思って。いや、きつくないとは思ってないけど、まあ、明らかに普通にやってたスクワットよりはきつくなるだろうなとは思ってたんだけど、予想以上だったって言えばいいのかな。
まあ、もっと言うと動作として派手なアクションは中に含まれてはいないけれども、
うんうんうんうん、
動作以上の運動量を感じたっていうことですよね。
そうですね。なんか激しい走るとか、うん、それに近いようななんか運動量を感じるっていうのかな、
うん、
腹筋よりも息が上がる感じですもん。
そうですね。
腹筋もまあ限界までやるからきついんですけど、
うん、
息の上がり方というとやっぱそれが一番きつい。それまでやってた荷物持つ普通のスクワットとか、
うん、
ブルガリアンスクワットと比べてもやっぱり今回のが一番きつい感じがしてます。
お疲れ様です。
ということで頑張っているんですが、絞っているんですが、
そこまできっちりやってるのにまだ暗いってことは食べた方がすごかったんだね。
まあそうなりますよね。
ですよね。何かをサボってるのかと思った。運動ほぼ完璧に聞こえたんですけど、それでも声が沈んでる、やらかしたっていうのは
結構頑張ってて、今週のてか先週か、先週で北海道の旅は終えたので、今週に入ってからはラーメンは食べておりません。今週、まあ日曜日だよね。日曜日は食べてないです。食べてないです。
日曜日以外は食べたってことですか？
いや、日曜日、月曜日、火曜日。土曜日までは食べてました。まあ言うてしまえば、土曜日は朝食べて、昼食べてみたいな感じでしたが、一応ラーメンの旅は一旦終了ということで、今ラーメン控えております。
控えているって言っても3日間ですよね。かつその前、ね、4日前には2食続けて食べたりとか、連食もしてるわけですよね。
いやまあまあまあ、でも、ここから少し、こう、セーブモードに入っていこうかな、というところだったんですが、先週がね、ちょっと、まだ、余韻が残っていたと。ということで。
前回、ハンスケさんはレクター博士型のマスクが売れるんじゃねって言われてましたが、うんうん、僕は前回の番組編集してて思ったのは、
うん、
普通の袋麺、一食分の袋麺を、
うん、
麺もスープも、
うん、
調味料も全部こう綺麗に2等分してくれるような、
うん、
そして湿気が来ないようなパッケージになんかできるものがあればそっちも売れるんじゃね、うん、と思いました。
ああ、
この番組からしてもラジオやってる半助さんからしても、
うん、
ラーメン食べるのやめますって言ったら今まで聞いてきた僕からしてうっせやろ本当にできんやろあんたって気がするし私食べながら痩せた方がこの番組的にもラジオ的にもいいわけじゃない？
まあまあまあ。
そうですね。
うん、で、なんか先生が大変だろうけど、できるなら2分の1の方がいいですよって言われてましたよね。うん、で、メーカーに作ってくれって言っても多分2分の1めんどくさいだろうし、やっても値段が半額になるわけじゃない、なさそうじゃない？書いて高いとかありそうじゃない？
うんうんうん、
そしたらイメージは、うまかっちゃならうまかっちゃんの袋麺を入れて、中身出して、なんか、パンってやったらパカッと綺麗に2等分にされて、スープもパンって出たら綺麗に2等分されて、こっちだけ使って、こっちはあさってね、みたいなものができたら、そして味が、うん、味がやったら、ラーメン好きも納得。
うん。
ダイエットにもいいみたいな。
納得。
うん。かなと思いました。
今明らかにそれじゃ物足りないよなって考えましたよね。
やばいよね。このズームで収録すると、その顔色が分かっちゃうからね。まあでも俺顔色じゃなくてもバレるんだけど。
うん、そうですね。だって明らかに声色で詰まりましたからね。
そんなんじゃ食ったうちに入んねえんだよっていう感じを抑えてる感じがね。
はい。いや、というか、2食入りを1回で、2食入ってるからしょうがないよねって2食一緒に食べちゃう人なので、半分、うん、はい。まあでも、そう、ああ、そうですよね。
2分の1が適量って言われてるのを、うん、今まで2食食ってるってことは、4回分をいっぺんに食ってるようなもんだってことだね。
お、そうですね。 そう、言い方を変えるとすごく刺激的になりますね。
てか、この人さ、なかなか気がつかないからな。きつい言い方したら公開処刑しないでくれとか言うし、弱い言い方したら前回さ、長井先生が優しく言うからとかさ。
そうですね。今まで気づいてなかったこと、僕は覚悟の上で召し上がってるんだろうなと思っていたんですけど、
はい、
意外と指摘されたらドキッとするんだってことに気づくんですよね。
どう傷つかないように、なんか脂肪の奥にある心臓をめがけて つけるかみたいな気がするんですけど。
おっしゃる通りでございます。はい、そう、昔あったチビロクがね、復活してくれると、もしかしたら一食食べれば OK みたいな。
はい。僕は子供の頃だったですけど、チビロクっていう袋麺、
うん、うん。あ、で、九州でもあったんですか？
はい。
あれ、全国だったのかな、じゃあ。
すいません、田舎者の九州ですが、少しは食べさせていただきました。
よかったです。
僕小学校くらいのイメージだったけどな。
うん、そう、たあれがだから、
いや若い子知らないって説明してあげて。
ちびろくっていう、うん、まあ、インスタントラーメンで、うん、小ぶりな、半分ではなかったと思うんですけど、ちっちゃい袋麺の乾麺、うんが6個入っていて、
はい、
お父さんが3つ、
うん、
お母さんが2つ、
うん、
僕が1つで6個、
うんうん、
っていう宣伝を、それこそさっき言ってた仮面ライダーか
ぐらいですよね、
なんかのそういう子供向けの番組で、
うん、
CM やってたんですよ。
あれ、お値段どれぐらいだったんですかね。
どれぐらいなんですかね。小学校、確かに小学校ぐらいの時だったと思いますが、その、まあそういうテレビを見てる時に挟まれるので、チビロク食べたいって、せがんで買ってきてもらった記憶があります。
なので料金を知らないんだよね、僕。
あ、値段？
うん。
あ、僕もわかんないな。
親が買ってくれてた記憶が僕もあります。
うんうんうん。
案外、安くはなかったんじゃねえかなっていう気がしなくもないけど。
ああ。結局でも僕はお父さんの3つを子供の時に食べて、ちびろく1つじゃうちの家族はまかないきれないわ。
そらそうや。年越しそば13人前食う一家は無理やろ。
っていう言われてた記憶があります。
パスタをキロ単位で茹でる男は無理やろ。
あれが、まあでもあれが今あったら一つだけ食べるっていうのをすれば、もしかしたら、長井さんの言う、まあまあ許容範囲だねっていう一回分になるかもしれない。
僕がそのチビロクをちょっと残念ながら存じ上げないので、
うん、
半助さんの話を聞いていて、うん、遺産相続の割合の話を聞いてるのかなと思ったぐらい。
お父さん3って。
はい。6分の3で、6分の2で、6分の1で、みたいな話。
まあ、そういうあれがありましたっていう。
うん、
まあでも確かに、そうだよね。まあちっちゃいカップ麺を食うかっていうところか。今あるので言うと。
そうですね。カップヌードルミニぐらいの感じですかね。
あれを食べたことが俺はあるだろうか。
一回ズームの画面、ハンスケさんの表情を皆さんに見せてあげたいね。もう
そうですね。
絶対満足してないっていう顔を。
しかもそれを食べたかどうかを考えるっていう時点で、小物だから選んでないなっていう出てがあるんです
よ、ね。そう。
絶対満足しねえよな、これって思いながら、いらっしゃる顔を。はい。
いや、でも一回ちょっと、あれ、まあ、でも、あれぐらいだったら、まあまあっていうことなんですよね。一回食べてみればいいのか。足らないだろうけど。
まあ、前提の話をもう一回振り返っておきますね。
はい。
一応、半助さん、連戦されるじゃないですか。
連戦？
対ラーメンという部分で。
ああ、はいはいはい。
連続して戦っていくじゃないですか。
はいはい。
日
々。はい。
まあそうすると、やはり普通の人に比べても、やっぱね、体にかかる負担っていうのも大きいわけですよ。
うん。
もっと平たく言うと、成人病の発症リスクは非常に高まりやすいわけです。
はい。ご指摘いただきました。
塩分、脂質、炭水化物、これを過剰にどうしても摂取せざるを得ない状況になってしまうじゃないですか。
うんうん、
なので、それであれば一回量が減った方が、まだ体に優しいんじゃないですかという前提のもとのお話なわけです。
なんだろうね。はい。それをおすすめするわけではないけどっていうことね。
例えば、半助さん、マコさん、お二方に関して言えば、うん、まあ、通常の方よりも、非常に多く召し上がっているわけじゃないですか。
うん、はい。マコちゃんに関して言えば、一日一麺みたいな感じだったみたいだからね。そんなまとめがありましたが。はい。
そう。と考えると、やっぱり体がそれを受け入れきれなくなってきてしまうこともあるわけで。
うんうんうん。
だから、まあそこは健康に留意するとか、いつまでも長く楽しく食べられる生活を送るためにも、
うん、
ちょっと量を減らしていって、ただまあ食べたっていうことは残しておけると良いのかなと思っていて、量を減らすっていう提案はいかがでしょうっていうお話をしてるわけです。
はい。そう。
永井先生、こいつには届いてないっていうか。
そうですね。今の返事に間があったので、あ、これは咀嚼しきってもらってないんだなってちょっと感じてしまいました。
う
ん、
馬鹿にしてるとか否定してる顔ではないし、さっきよりは聞いてるんだけど、まだ聞いてるうちには入んない。
そうですね。いわゆる、腑に落ちてないっていう感じですね、う
ん。なんか体の、心と脳の周りにもある脂肪に跳ね返されてる感じが。
脳にも脂肪が回ってるから。
回ってるんじゃないの、もうあなた。
まあ、届きづらいみたいな。
じゃあ、忘れていた脳の引き出しをちょっと開けるつもりでもう一度お話をしますと。
はい。
まあ、以前もお話した通り、ラーメンっていうのは基本的に、まあ、ごちそうだったりするわけじゃないですか。
はい。はい。
特に、まあ、今お店で提供されるラーメンっていうのはすごく技を凝らしたり、贅を尽くしたりするものもたくさんあるわけで。
はい。
なので、まあ、毎日のようにごちそうを、召し上がるというのはお殿様のやることではないですけど、いわゆる嗜好品を毎日たしなむというお話ですからね。
うんうんうん、
で、まあ、たまにあるからご褒美だったりごちそうだったりするものが、状態化、
うんうん、
要はいつも通りになってしまうと、
うん
う
んうん、
それを、じゃあ、消費する分体は使われているのかっていうことを考えないと、長く食べることができないじゃないですか。
はい。
で、半助さんの普段動いている運動量をかける4倍でちょうどラーメン1食ぐらいのバランスが取れると思ってほしいわけです。要は4日分の運動をするとラーメン1食と折り合いがつくっていう考え方ですね。で考えるとおかしいな、こんなに運動してるのに落ちないっていう部分の方程式がすごくスムーズに解けるようになるじゃないですか。
ですね。4日分っていうことは、まあ週1回2回は食べれないってことですよね。
まあ、2回食べるんであればもう少し動く必要があって、
動けばってことか。
そう、初めてバランスが取れるっていう感じ。うん、なんで痩せようと思うともう少しそこを減らすから、動く量を増やすか、食べる量を抑えるかっていう二択を迫られるわけじゃないですか。
そうですよね。今回の1週間、前回の収録から今週までの間で、1、2、3、4、5食。ラーメン5食。いるのでもうすでに5倍近いと。
そうですね。まあ一月ほぼ出勤のような運動をしていくことでバランスが取れる感じになるわけです
ね。まあそれがそのまんま結果に出てますよと。
まあ今回出てるかどうかはわからないのでそこを非常に楽しみにしているという状況ではありますが。
ああそうか、これは違うかもしれないってことだ。こわ。では、いきます。前回ご紹介した数字が、21年1月12日の計測です。
はい。
91.5 キロでした。
うん、
今週、21年1月19日の計測です。体重です。
はい。
じゃあ、93.2。
1.7 キログラムの増量です。
お疲れ様です。
ラーメン強い、
ね、驚きは少ないですね、
うんうん、あ少ないんですか、うん、すっげえびっくりしましたけど僕は、ああみたいな、まあはい、体脂肪です、前回ご紹介した体脂肪が 27.9% でした、
はい、
今週の体脂肪です。一 じゃん。28.5。
0.6% の超微量増量です。
お疲れ様です。
1.7 キロに比べたらもう 0.6% なんだね。
ああ、まあまあまあ。
ほぼ同じでしょう。
はい。ウエストです。
はい。
前回ご紹介したウエストが 106.5 センチでした。
はい。
Pカーブスクワット6回頑張りました。結構ひねりました。頑張りましたよ。ウエストです。じゃん。109.5。
3.0 センチメートルの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ねじりまくったのに、それを跳ねのけた、俺の鼻すごい。
そうですね。あとそれだけ前振りをしてねじった後にこの結果っていうお話になると、やった方が増えるんじゃないかと思われる心配があって、僕は今とてもドキドキし始めました。
うん、なんかピーカーブーがあんまり効かないような持ってき方をされて
やると増えるぞっていうお話になりかねないなと思って、非常に今恐れていますが。
いやいや、すげえねじってるので効くはずなんですが、それ以上に。っていうか、この収録日になんでっていう、またね、いただき物をたくさんいただいてしまいまして。
じゃあなんでじゃなくて原因はそれですね。うん、
あと俺前回編集してて一番突っ込むべきところをスルーしてて悔しかったんですが。
は、え、何？
前回、なんでか知らないけど増えてるんですって、食べたから決まっとるやろんかっていう。
そうですね。
そんなこと言ってた。
うん。こんな。なんか、打ちやすい球を見逃してたかと思って、ちょっとすごく後悔しました。
いや、なんかまだね、いただき物多くて、今週。
あ、いいことじゃないですか。ありがたいじゃないですか。
まあ、ありがたいです。
感謝してないんですか？
いや、もう、嬉しいんですけど。
満面、あなたのことだから満面の笑みで嬉しい顔したんでしょ？
してました。正解です。ね、なんだ。大判焼き。僕は大判焼き派。
はい、今川焼き。地域違うんですよね。
今川焼き。
九州の僕は回転焼きで。
あ、回転焼き。はい。
中井先生
は。ああ。大判焼き、今川焼き両方あるんですけれども、俺が町高崎にはですね、それをですね、太鼓焼きという呼び方をして。
ああ、太鼓。そう。忘れた。
もう、ドラムの太鼓？
そうです、そうです。
ほー。販売する。形そんな感じですもんね。うん。
はい。ネーミングパターンもありまして。
そうだ、忘れてた。
それが混在してます。
おー。
で、はい、初詣とかに行った時に、
はい。
いわゆる出店とかで売られているものに関しては回転焼きって名前がついているものもあったりしますね。
僕もこれ、僕は子供の時から正直今川焼きとかいうのはテレビで見て、古畑任三郎かなんか知ったぐらいなんですけども、よくもうそれこそ20年前からネットの時代になって地域で言葉が違うよっていう話の時に、これが出ると福岡はですね、確か僕の知ってる回転焼きじゃないんですよ。だし、あと、バンドエイド、傷、出血止めテープ、
はいはいはいはいはい。
はい。あれ、福岡はリバテープ。
リバテープでしょ。はいはいはい。
熊本かなんかのリバテープになったんです。僕、リバテープじゃなくてカット版で覚えてるんですよ。だから、
結構、
地域の中でも違うはず。
細かいんだね。
うん。だから、あの手のやつを見て全部一概に、この件は回転焼きだとか、リバテープだとかではないというのは容易に想像がつきます。
はい。
だから、中井先生の時は太鼓焼きだったり、回転焼きだったりってことなんですね。
そうですね。あと、まあ、今川焼き、大判焼き、それぞれの名前が、まあ、混在しておりますね。だから、統一名称ではないですね。もう皆さんそれぞれで使われてる感じです。
回転焼きが珍しいかな。ここら、今川焼き、大判焼きはよく、どっちも混在してるけど、回転焼きが、知らない人もいるんじゃないかなっていう感じ。
あ、いや、僕も子供の時にしか見てないし、
うん、
北九州よりも、の一番南の筑豊、能形市という ところに接してたので、うん、僕のその頃の文化圏はどちらかというと能型の方が近かったんですけれども、
うん、
あの変わった読み方で文字は、直方体の直方って書くんですけど、
それ能型、能
型って読むんですね、
はいはいはい、
普通読めないよね、
うんうんうん、
はい、エリアで回転焼きと言われてました、はい、
そう、まあそういういろいろな呼び方をされているやつをいただきまして、
うん、
チョコ、
チョコがあるんですね、これの。
あ、これだっていろいろありますよね。クリームがあったり、ですか、黒あん、白あん、チョコ、うん、チーズ、
黒白カスタードぐらいしか僕は知らなかった。
あと、うぐいすあんもありますね。
うん、うん、
あり ますよね。なるほどね。
あと、あの、ハムチーズのものもありますし、うんうんうん、クリームチーズの入っているものもありますね。
うん、うん。結構いろんな。
今かなりバリエーションありますね。
バリエーションがあるっていう感じ。なんですが、ここのね、チョコが美味しいのよ。っていう、チョコ、いただきまして。
はい、
あと歌舞伎揚げみたいなおせんべいいただいたんですが、これも美味しかったな、すごく。歌舞伎揚げよりもちょっと軽い感じで、なんかおせんべいシャラクっていうのをいただきまして、これサクサクで美味しかった、
うん、
で今日唐揚げいただいて、メンチカツバーガーいただいて、焼肉弁当いただいて、ありがとうございました。
ありがとうございました。全部いただいた。
いろいろと。
それだけ鮮明に覚えていて、なんでかわからないけど増えているっていう謎のコメントなのがちょっと、愕然としましたけれど。
なんでこの収録の日にこんなにいろいろいただいちゃったんだろうっていう。
でも今日伸びたの？あ、本当だね。体重が 1.7 キロ増量してるわ。
前日比 1.7
キロ。もうそうなると、だからだよってお話ししてないですからね。
いや、でも、日曜日からすると、1センチも増えてない形になってるから、そう、1回で変わんないんじゃないの？
土日で、まあ、2. いくつっていうのが続いて、うわぁ、やばいかな、続いたからやばいかなと思ったんですけど、昨日 91.5 だったから、ああ、やっぱ一時だったのねって思ったんですけど、いや、なんか、そんな心配してる場合じゃなかったっていう、また94キロが見えてきたぞっていう、ちょっとびっくりした。っていうのと、あと、ウエストかな、ウエストがなんか、おい、俺、測り間違えてると思って、3回ぐらいこう見直したっていう、3度見した、プラス3キロでした。
なんかこう103桁の100を切ろうと思ってるんだろうなと勝手に僕は想像してたんですが、あなたはどちらかというと110の方に行こうとしてるような。
うん、いやいやいや、ほんと2桁で早くしたいんですけど。
あ、やっぱそうは思っていらっしゃる？
いや、思ってます、思ってます。
はは。
あのね、ズボン買いたいんですよ、そろそろ。まあ今の人で言ったらパンツ、
うん、
を買いに行きたいんですけど、今言ったらさ、ねえ、やっぱり買うのが、三桁のウエスト探さなきゃいけないわけじゃん。やっぱり二桁のやつが欲しいなっていうところで、早く二桁に。っていう、今日この頃でございます。
はい、なるほど。歩き方少し変えましょうね。
お、逆立ちで歩く。
うん、それも、いや、できるんだったら、いや、でも本当ですよ。全身使った方が良いので、できればですけれども、一番、最初は、
はい、
多分今、半助さん歩くときに、
うん、
まあ、大腿直筋っていう、まあ、正面のももの筋肉ですね、
うんうん、
を稼働させて歩く割合が非常に高いはずなんです。
はい。
でも、それって、歩き方として非常に進みにくい歩き方なんですよ。
え、ももの前面ですよね。
そうです。
うん。
うん。今なんでなんだろうと思ったんですよね。
ももの前面を使って膝を上げて足を前に出す。
うん、それ自体は良いんですけど、ただその時に、前に出した足に対して、残された体を前に運んでいく時の動作っていうのがあるわけじゃないですか。
うんうんうん。
その時に、ももの前の部分は、それほどたくさん使われないわけです。
はい。
体を前に進めるのに使われているのは、体の後ろ側の筋肉です。以前もお話したことはありますよ。
うん。
なので、歩くことを考えたときに、本来であればハムストリングスって言われる大腿二頭筋っていうももの裏側の筋肉を使って歩けるというのが効率がよく正しく歩ける。姿勢もよく歩けるので疲れにくい歩き方なんですけれども、ハンスケさんの歩き方は推測するに、おそらくももの前の部分の使われる割合が非常に高い歩き方になっているだろうと見ているんですね。なので、ももの裏側を意識的に使って歩くようにすると、同じ距離でも運動効果が変わっていきますよねっていうことなんです。で、意識する方法非常に簡単ですから、ももの裏側を手で軽く擦って動いてください。
歩きながら？歩く前に？
歩く前でも良いですよ。歩く前に少し擦ってみて、そこの部分使うんだなって思いながら足を前に運ぶだけでも自然と足が出るようになりますから。
一歩一歩しなくてもいいんですか？
そうです、そうです。もう本当に動く前に確認でここを使って体を進めるんだなっていうのを、まあ覚えさせてあげるみたいな感じですかね。
なんか昔聞いた話で、腕立て伏せやら腹筋やらするのにも、その使ってる筋肉を意識してるのとしてないのだと全然効果が違うっていうのを聞いたんですけど、そんな感じですか？
そうです、そうです。使う筋肉を意図すると、
うん、
その部分の発達が促されるんですよ、
うんうん。
逆にそうじゃないと体っていろんな場所に筋肉が存在するので、
うん、
メインで動かしたい筋肉を使わなくても動作的に近いことができるんですよね。
うんうんうん、
ただそれで同じような動作ができても鍛えるっていう一部を強くしたいっていう目的で考えたときに、
うん、
そこを強くすることがないまま行くわけじゃないですか、
うんうん、
なので今の半助さんはその状態で歩いているっていうことで運動している空気がありながらも、
うんうん、
運動の効率の落ちる動き方をしている可能性が高いっていうことなんですよね。
おお、なるほど。
だから同じ動作をしていてもより効率的になるようにするために、ももの裏側を意図的に使って動けるようにしてもらえると良いなと思っているというお話です。
はい。ちょっと、さするのやってみます。
うん。距離的には同じ距離で構わないので、
うん、
とにかくももの裏側が、体を前に運ばせているので、ももの裏側を使って、体を、前に進めていこうと思って動かしていただけるだけでもだいぶ変わってきます。
はい。
で、まあ、細かいメカニズムはちょっとすいません、長くなってしまうので割愛しますが、うん、それをやっていけると、お腹も引っ込みやすくなるんです。
お。はい。では、このピーカーブーと、ハムストリング、刺激、意識、ウォーキングで、次は引っ込めてきます。
そうですね。あと一応皆さんにちゃんと正しい情報を提供しているという、詳細だけお伝えしておきたいんですが、僕のお客さんで今、6人ぐらいピーカーブを取り入れてる方いらっしゃるんですけれども、
はいはい、
一応今のところ、初めて3週間でウエストが2センチ以上減ってる方が 100% です。
やばい。あと2週間で下げないと 100% 割ってしまうってことですね。
そうですね。
やばい、やばい。まあ、ちょっと、ハムストリング意識してっていうのは、ウォーキングは、今回言った一つは、正座頑張ってたので、だいぶ、ももの前が伸びてきてるんじゃないかと。なのに歩かないのはもったいないだろうと。
そこはおっしゃる通りで。
のがあって、3回頑張れたのがあったんで、今度はプラスそのハムストリングをモチベーションに来週頑張って歩いてみたいと思います。
ぜひ同じことをするならより効率的に
動
いていただいた方が良いなと思います。
そうですよね。同じ30分使うんだったら、ね、 まあ、30分1時間。1回1時間できたんですけど、まあ、あと30分使うなら、成果が上がりやすい方で、したいなと。
はい。
頑張ります。でね、今回ね、プッシュアップ、正座とか、やってる時間が、
うん、
まあ、6回取れて、うん、うち1回は2セットできた時もあったんですが、
うん、
未だに始めるのが、やっぱすごくよっこいしょなのが、まだ慣れないです。やんなきゃ、やんなきゃってやる感じ。ただ、ピーカーブーがちょっとね、
うん、
楽しいのと、正座がきついんだけど、痛気持ちいいのがあるので、
うん、
それだけを、それを したいっていうのもあって、なんとかできてる感じ。なんだけど、もうちょっとすんなりできないかなって、なんかいいアイディアないですか？その、よっこいしょ感が、どうしても、もうちょっと続けたらなんとかなるんでしょうか？
なりますし、一番わかりやすいのは、ハンスケさんが、
うん、
誰に憧れ、誰のような体になりたいかを明確にイメージすることです。
あー、なるほどね。そこですか。まあ、目標みたいなのをはっきりさせるってことですかね。
そうですね。ただまあ、何キロとか何パーセントっていうことよりも、
うん、
誰の体みたいになりたいっていうふうにイメージをする方が、作られやすいんですよね、
うんうん、
圧倒的に。
おー。
だから、女性が体を絞る上で成功してる人って、やっぱり絶対誰々さんみたいになりたいっていうのが、先立つんですよ。うん、
へー。
で、その人のやってる体作りとかを、うんうん、まあ、コピーしていったりするっていうケースが多いんですけど。
うんうん。
なので、まあ、手っ取り早いというか、維持していくために、一番わかりやすいのは、ハンスケさんが誰の体を目指すかっていうところ。
うん。なかったな。はっきり。
うん。ないのはわかってるので、思い浮かべませんかっていうお話です。
思いつかないな。どう、明日のジョー。いや、なんか、
それは
いいんじゃない？
いいですか？主人公、矢吹城でいいですか？マンモス西とかではなくていいですか？
マンモス西はすごくシンパシーを感じるものがあるんですが。
え、そうなの？
うどん食いに行くんだよね、あの人。夜中に。なので、なんか非常に、あれなんですけど。でもなんか、僕の憧れの最初がそこかもしれないなと思って。
もう、力士トールではなくて、矢吹城で良いですね。
やっぱ城ですね。力士は後になってちょっといいかなと思ったけど、やっぱ、あのストイックすぎるのがしんどい。
大丈夫ですか、ハンスケさん。矢吹城も、相当ストイックですし。
ストイックだった。
完全に個人的な思いで語っている感じではありますけど、これたくさんの方が聞いてくださっている前提のお話ですけど、ハンスケさん矢吹城を目指すの巻になってますからね。
まあまあ、でも、いわゆる細マッチョみたいなの言ってる人って多分城をイメージしてるんじゃないですかね。違うのかな。
となると、映画実写版で、まあ、先日までジャニーズ事務所に所属していて、山下智久さんが、
なんか言ってましたね。
はい、明日の今日、実写映画でやりましたね。
なんか
あれは、かなりそう、すごく原作に寄せたっていうので話題になったんですけれども、
うんうんうん。
じゃあ、ハンスケさん、それを見た上で、あ、俺この体目指すんだっていうふうに決意を新たにしていただけると、今志したことのハードルの高さっていうのがすごくね、浸透していくかなと思いますが。
え、これ、山下くんじゃないでしょ？今、哲夫さんが、ズームの画面に出して、ああ、そうですね。出してくれてますが。え、これ誰がやったんですか？伊勢谷さん？
うん、そうです。力士徹の方を、そうですね。
この伊勢谷さんの体作りはすごくストイックだったという面になりましたよね。
へぇー。
そうですね。
あ、でもなんか、力士っぽい。
そう、だからすごくお二人とも寄せたんですよ、原作にかなり。
こらすごいね。
はい。で、そのすごいのを目指すっていう風に今、うん、オフィシャルで発言してしまったんですけど、大丈夫か。
このギャップ、この差はっていう、この、これを上げてしまったのは、良くなかったかもしれないけど、でもなんかイメージするって言われるとこれしかないんだよな。
じゃあそれを目指しましょう。
5万年後ぐらい？
こいつまた、こいつまたやったよっていう、こうニヤッとした哲夫さんの顔が。
してないよ。してないよ。
でもこれで僕すごくお話がしやすくなるんですよ。
ああ、そうなんですか。
だってもし半助さんが矢吹城だったら、矢吹城はラーメンを毎日食べるかっていうことを問えるじゃないですか。矢吹城、今早く喜んでチョコ食べるかっていうことを問えるじゃないですか。
なるほどね。はい。
ほら、そうするとこう、あ、今のアクションは、ちょっと本来の目的から外れるなとかは自分で判断がつくじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、これだと矢吹城には近づけない、遠ざかるなとか自分でもわかるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう意味で設定をしておくとすごくいいんじゃないかなって。
おお、ごめんなさい。ちょっと、めまいが。
いいですよ。もう少しこう、手の届きやすい方をイメージされても全然今だったら。
いや、でも、ないもんな。その具体的にそのイメージできるものが、その体型っていうか。
まあ、姿でもいいと思いますよ。それこそ、まあ、スーツを着てる姿とか、まあ、例えば、舘ひろしさんみたいな方とかでもいいと思いますし。
ああ、はいはいはいはい。ああ、そうね、なんか、まあ、かっこいいなって思うことはあるんだけど、なんか、そことリンクしてなかったっていうのかな。そこ、ああいうふうに自分もなればいいよねって、なんか、あんまり、こう、繋がんなかったっていう。そこを目指そうっていう意識じゃなかったっていう。うん、ただ単に、あ、スタイルいいなとか、かっこいいなとかって見てただけっていうところ、ね。
なんでまあ、それに近い姿になれたらいいなと思う人でいいと思います。
ちょっと考えておきます。よく、はい、気にしてチェックしておきます。
はい。
でも最終的には死ぬときは、ジョーだな。灰になって死にたいですね。っていうとこで。
それは燃やされるっていうことですよ、最初。
まあ、そっちで。自分で燃えるんじゃなくて燃やされて死ねっていうところ。はい。という。まあ、ちょっと哲夫さんが、このズームのメリットなのかデメリットなのか、こう、いろんな絵が出てくるので、非常に、こう、プレッシャーがかかるんですが。ちなみにこれ、のりちゃん誰がやったんですか？
すごいところつくんですね。
のり、ごめん、僕、よく話を知らないんだけど、のりちゃんって女性？
ジョー知らないんですか？
うん。
僕ら世代でジョー知らない人がいるんだ。
うん。
ジョーの周りに二人女性がいるんですよ。
はぁ。
で、最初に近しいのりちゃんっていう、で、さっきのマンモス西が結局結びついちゃうんですけど、うん、のりちゃんっていうその下町の女の子と、
はい、
御霊場の、あれ何でしたっけ、白石玲子。
白木陽子さん。
白木陽子か。全然違う。
懐かしいです。白木陽子さんで、力士トールの、まあ、スポンサー的な。
スポンサー、プロモーターというか、
そうですね、
お姉さん的な人がいらっしゃらなかった？
お姉さん。
俺、巨人の星とちょっとごっちゃになってる。
あ、巨人の星はお姉ちゃんですよね。
で、巨人の星は、星ヒューマのお姉さんが、
はい、
当時ライバルの花形モータースの社長の花形満と、結ばれるという
形。結ばれるん
だっけ？そうです、そうです。結ばれます。花形、で、花形満は花形モータースを継ぐためにプロ野球一回引退して、その後また復帰するんですよね。
そこら辺知らないや。なんか、お姉さんは、こう影から見てるっていう。
そうそう、柱の影から見る人という記憶しかなかった。
そう、それは多分中学生なのに、ブラックシャドウズって言って9人ぐらいオープンカーに乗せて花形みつるが中学生で車をガンガン運転しまくっているっていう、なかなかやんちゃだった時代の頃のエピソードですよね。
すごいな。いや、だから
すごいんです。 自分の野球チームのメンバーを全員車に乗せてオープンカーで試合場に現れるんですけど、しかもスパイクで運転してますから、中学生が。
すごいな、それ。
時代背景で考えてものすごいですけどね。
あ、そうだ、もう一人いるんだ。その、ドヤ街の子供の中に女の子が一人いるんだよね。
いますね。でも、まあ、女の子っていうぐらいか、少女ですよね。
まあ、少女だね。いやー、でも、のりちゃん誰だったのかは結局わからないのか。
じゃあ、それはあの、宿題に調べていただいて。
はい。今度見ときます。
てか、俺でしょ結局テキストがここから。ちょっと気が向
いやー。まあ、ちょっと明日のジョーみたいに、最後、白くなれるように。最終目標ジョーということで。頑張ります。
はい。最終目標。
どうなんですか、そういう、
こ
う、
ね、
具体的にイメージするのがいいっていうお話でしたが、その、もう最終目標みたいなところをイメージ、設定してやっていくのがいいのか、もうちょっと手の届く範囲のところで、するのがいいのか。
それに関して言うと、すごく個人差があるんですよ。初始貫徹できる方もいますし、ステップアップをすることで成果を素早く出せる方もいるので、ハンスケさんは多分最初に高い目標を掲げた方がいいタイプだなと思っているので、矢吹上でいいと思います。
はい。じゃあ上で。まあ、ただ、はい、さっき言ってた、あ、こんなスタイルの人かっこいいなって思ってましたみたいなのはちょっと一回。宿題で。
はい、じゃあ、それをちょっと確かめていただいて。
うん。はい。
で、まあ、ね、女性の方で、明日のジョーって何なのっていうお話がある方は、よろしかったらぜひ、明日のひらがな、ジョーカタカナで、検索をかけていただけると、おおよその物語が、ボクシングの物語です。
番組のテキストちょっとリンク貼っときます。はい。
素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。あと、永井先生、こんな時に、はい、今、すっと浮かばなかった方は、そんなにきつい時に思い浮かばないんじゃないんですか？
あと、多分、妥協点を見出すと思うんですよ。別になんなくていいやと思いかねないなってちょっと思って
て。うん。妥協点作っちゃうと。
なんかドラえもんとか、なんかそこら辺でなんか手打ちそうな。
いや、
今ぐらいから俺の首を絞めるって分かって、マシュマロマンとか言い出すんじゃないんですか？
まあ、ドラえもんだと今度ペイントすればいけるみたいな話になったりとかしますからね。完全に今度は
むしろ増やした方がいいんじゃない？
ハロウィンみたいになってきますね。
怖い怖い怖い。いや。やっぱりね、足かな？足、まあ、多分そういう人は足が長いんだと思うんだけど、でもやっぱ、圧倒的に足の細さみたいなのが違うなってなんかで思ったことがあるんですよ。もちろん。
じゃあ、ルパン三世とか目指す感じですか？
いや、あれは行き過ぎでしょっていう。なんか細すぎんのはなんかあんまり、わあ、いい、かっこいいなとは思わないんですけど。
ただ年齢が上がっていくと男性って足がすごく細くなるんですよ。痩せ細って。
ああ、そうなんですね。
お腹はすごく出るのに、足がものすごく細くなるって。代謝が悪くなるので、お腹に脂肪はつくけど、燃やしてくれる足の筋肉がどんどん痩せ細くっていくので。
ああ、そういうことですか。超負のスパイラルに入るってことですね。
そう。だから足を使っておくってことはとても大事なんですよっていうことを再確認したくて、今お話ししたんですね。だからまあ運動が好き嫌いっていうのはさておき、やっぱり体を使っておくっていうことが、非常にまあ体型はもちろんですけれどもね、長く好きなものを食べるっていう生活を送るためにも、すごく大切なので、まずは本当に歩くところから始めるっていうことでもいいんじゃないでしょうかっていうことで、ぜひ2021年始まったばっかりなので、
はい、
動くことをためらっている皆さんとか、ちょっと動くことをお休みしていた皆さんは、この機会に、ハンスケさんと共に、矢吹城を目指していただければと思いますので。
ぜひ一緒に城を目指しましょう。
足の裏をスリスリしながら。
はい。ももね。はい。ということで、来週、絞ったウエストを成果発表でお伝えできるように、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さあ、終わった。はい、巨匠。ご飯から行きましょうね。
どこですか？
はい、ありがとうございます。
その前にすみません、名乗らせていただいていいですか？鉄道です。誰が喋ってるか分からんことになるんじゃないですか。
いや、分かるでしょう、もう。
はい、お疲れ様です、はい。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。食事ですか？
食事から行きましょう。お、来ました。あ、いいですね。この、これで一個ずつこう見ていきましょうか。
こんなん一晩中かかるわ。
10時37分は朝食ですか？お昼ご飯ですか？
朝食です。
朝食なんですね。
遅い朝食です。
はい。
はい。今、ズームで、私の Google フォトのレコーディングダイエットじゃない食べた記録のやつをご覧いただこうと思ったんですが、
うん、
iPad から映し出すと1枚ずつしかいかないので1枚がドーン出てるのでこれについて語り始めると1週間かかっちゃうと思うんですよ。はい。
とりあえずネタ帳の方で開きました。あ、お肉やってるんじゃないですか。
はい。横浜にお住まいのお肉の神様がお肉をいただきまして本当に感謝しております。ありがとうございます。で、塊のお肉一周遅れましたが、まず焼肉と、で、タンスケさんのベストバイにはかなわないでしょうが、真ん中が石の
鉄板、焼くやつ、
焼くやつ、はい、カセットコンロの上に乗っけて焼肉ができるようなやつ、はい、久しぶりに取り出しました。
うん、
で、ちょっと日和りまして。
うんうんうん。
外の、白いラックの上で、
うんうん、
ほぼ、さっきの、なんだっけ、巨人の星の星ヒューマンのお姉さんみたいに、
うんうん、
ほぼ窓を閉めて、ちょびっとだけ顔と手だけ出して肉を焼くと。
はいはいはい、
すればよかったのに寒かったので、部屋の中で窓に近いところという妥協をしました。
はいはいはい。
まあこれでもほぼ外焼肉じゃねえと思ったんですが、風の向きを計算してなく、ほぼ外から内側に風が入り込み、
もうほぼ内焼肉になってたってこと、ね、
この窓から鉄板を通り、さらに風が抜けるところに服があるので、
ほぼ
それこれだったら同じ黙々でも普通の台所で換気扇の下でやった方がよっぽど服につかねえんじゃねえかぐらいの感じ。
そうか、なるほどね。
はい。でももう動き出した焼肉は止まりませんで、
まあまあそう
です。さらにこれ鉄板の下に水を入れたりするんで、そう簡単にも映せないじゃないですか。
そうですよね、そうですね、
はい。ということなので、さらに服の先にある玄関を薄く開けることによって、部屋焼肉どころか部屋換気ビュービューさせながら、寒いのか暑いのかよくわかんないという焼肉をやりました。
それもう、完全に焼肉の煙やら油やら全部家の中に循環させたような感じだよね。
循環ならまだいいんですけど、一番つけたくない洋服に向けてつけたみたいな感じになって、
はい、横断してる感じか。
はい
はい。
よっぽど台所の方がね、寒い風がすぐは来ない感じなんですけれども、はい、という塊焼肉をしました。
はい
はい、うん。あとは、あ、そうそう、もうね、前回ね。
ちょこちょこ
編集しながらさ、いろいろこのお父さん、まあ、ハンカさんのことなんですが、人の話聞いてないわぐらいだったんですが、まあ、それは大体うすうす、いろいろね、この10年お付き合いさせていただいてて、知ってたつもりで、かなり予防線は張ったり、こう、っていうか、セーフネットは張ってるつもりなんですけど、予想の真下を行かれることがあってですね。
はい。え、よかった。
いざ、ほらね、こんな風に遠くでおられるでしょ。もうね、いざね、予想の真下を行くと声が出ないんだなっていうことをね、前回の収録で3回ぐらいありました。
え、
特にね、最近近いところで行くとね、
はい、
これは数回前なんですけど、
はい、
ハンスケさんが、ウォーキングされるとき、そして暗くなったときに、暗いのダメだということで、ライトを買われたと。
はいはいはい。
で、僕は、 もう当たり前すぎて喋りもしなかった。つけるのめんどくさかろうよ、するね、と思ったら、数回前に、あれはめんどくさいんでやめましたって言われて、そんなことも思わんかったの、お前は。あれも声が出なかったんですよ。2回とも。最初の時もめんどくさいの決まっとろうもと思ったし、それをサモン見つけたように言った時もあれだったんですが、今回は何が言いたいかというとですね、前回、ハンスケさんが板チョコを珍しく買いましたと。
買いました、はい。
はい。うん、そして、いざ、食べ慣れてないので、いざ開けると全部食べてしまいそうです。
うん、
って言った時に、
うん、
で、長井先生から、うん、いや、だから食べる量だけ割って食べりゃいいじゃないですかっていうことで、うん、僕最初からお見せするときに、わざわざ折って粉がこぼれるのに割って食べる分だけ移してるんですよ。
映ってる。
そうですよね。
うん。配信聞いてる人に俺がそんなことをしてないように思われるやんと思って、このお父さん本当にと。
一列分ねって、いや、でも、話したような気がしますよね。だから多分聞いてる人は分かってんじゃないですか。あ、これが一回分なんですねって言った記憶があります。
はい、ということでですね、はい、今日ちょっと仕込みネタがあります。
ほうほう。
前回、星座ぞらし。
はい。
の話がありました。
はい、ありました。
収録は2021年1月12日収録、12日に収録した分です。第207回の冒頭から45分、はいはい、開始から45分のところの音声、
うん、
約17秒間、ちょっとお聞きください。どうぞ。で、星座そらしは3分タイマー測って、まだ
3分？3分やってんすか？
星座そらし3分って言われなかった、長井先生から。
言いました、はい、確かに。
ということで、星座そらし3分をすっごく驚かれてたんですね。で、僕、本当に3分だったっけと思って、で、また私、言われると自信がなくなるので、もし違ってたらどうしようと思って、ハンスケさんに謝らなきゃいけないと思って調べたんです。
はい。
はい。星座そらしに関しては第200回。
200回。
はい。2020年の11月3日。ですから、ほぼ2ヶ月前か。はい、2ヶ月前に永井先生が教えてくださいましたエピソード200回目です、冒頭から48分目からの音声をちょっと49秒間お聞きください、
はいはい、正座です。なのでお尻の下にちゃんと足が収まるように正座をしていただき、かつ上半身は倒せるだけ後ろに倒し、可能であれば寝そべる状態を作る。で、その姿勢で1分間ぐらいですね、はい。1日できれば3分できると良いんですけど、これに関しては細切れよりも同じ姿勢で3分を1セットって考えていただいて、伸ばせる方が効果が上がると思ってください。ただ足が外に逃げないようにちゃんとお尻の下に敷いてもらえると効果が高くなるので、とにかく伸ばしましょうっていうところですね。
わかりました。頑張ります。わかりました、言ってましたね。
はい。ということで、最初48分から正座だよと、
はいはい。
で、足はお尻の下だよと。で、1分ぐらいと。だから僕最初に1分って聞いたから、あ、ごめんなさい、ハンスケさん1分やったんや、謝らないけんと思ってて、ずっと聞き続けていったらできれば3分って言われて、よかったんやん、あっとったんやんと思いました。
うんうん、
はい。で、お分かりのように、永井先生、ハンスケさんの話の聞かなさを見込んで、もう何度も足はお尻の下よというのを繰り返し言っておられたんですよね。
はい。
はい。それなのに忘れるという。
あんなに軽い頑張りますだったんだな、ということに愕然を覚えてしまいますね。
軽かったですか？っていうか、はい、
これで、なんで俺のがあっとったんやんって言おうと思ったんですが、
はい、
もう一個お聞きください。
はい、
その翌週、2020年11月10日収録のエピソード201回目。
はい、
開始冒頭7分のところです。20秒間お聞きください。
ニューミッション、星座、始めております。1分からできたら3分っていうことで聞いておりました。
聞きました。この人 人の話は聞いてないだけって、まあそれはそれで笑えるかなと思ったんですが、聞いた後、自分で言ってるのを忘れたというのは、これちょっと笑えんなと、ちょっと編集しながら私怖くなってしまいましたが、ただここまで準備したんで、もう出さないわけにはいかないなと思ったんで、
ああ、
ね、あんたよく3分とかえらい驚いとったんだけど、自分で復習してきとるやん。
いや、ちっちゃい、あ、いや、でも3分は忘れてたから、まず1分っていうのがすごくあって、で、ずっと1分タイマーかけてたんですよ。で、もうちょっといけるかなと思ったんだけど、まあでも今1分がちゃんとできるようにかなって、ずっと1分やってるぐらいのところで、3分っていうか、よく3分できるなとか思って驚いたんですよ。まあでも3分忘れてたんですけど、はい。
うん、忘れたんだよね。聞いてないだけかと思ったけど、自分でニューミッション私1分から3分って聞いてますけど、みたいな。えらいドヤ顔で言った人が6回後には、3分みたいな。ちょっと人格を疑うかのような、なんか。
超面白い、ここ。こんなだっただね。
ね
びっくり。はい。
この編集で1時間近くかかったけどさ、ここ最後笑えなくなってどうしようと思ったけど、もう1時間もかか
るから。いや、めっちゃ笑えましたね。ああ、我ながらすげえ。すみません
。ハンスケさんにお付き合いのある方、この方の考え方はこの程度ですからお気をつけください。特に軽い頑張りますは頑張らないと。覚えてもいないということなので。
そうですね。
はい。
そこら辺のなんか、やっておりますって言って、あれだけ念を押していたにもかかわらず足が余裕で外に出てたりとかするっていう。う
カブスカットも、あ、体ねじる方優先しましたとかね。ですか、この人と関わる人はもう一言一言なんか欠番状かなんかね、写真かなんかを確認して、もうきっちりもう。
はい。
まあ、これを聞くとでも本当にピーカブスカットもやってもらってるのはありがたいですけど、正しくできているのかどうかって非常に確認をしたくなりますね。
はい、いや、それはね、思いました。今日やってて、さっき確認した上上げて下ろすのがなんか、いやー、俺のことだからなんか勘違いして、これこんな動きじゃなかったっけなって思ったり
し
た
ね。すごい、すごいですね。最終、俺のことだからって言い出しました。
なので、ちょっと PR 分を一回取って、こんな風に、これぐらい、その45度もね、感覚的かもしれないので、一回客観的に見てみないとな。
ちょびっとしか動かない可能性
あるもんね。
でも結局気持ちは45度っていう可能性がありますからね。
目だけこっち行ってる可能性があるかなと思ったので、ちょっとそれも一回撮ろうかなと思ってます。
なので、はい、ぜひちょっと実像を拝見して、修正できるところは修正を。させていただけるとありがたいなと思っておりますので、
はい、はい、なんかその遠隔でもこんだけ修正できるんだよっていうのもね、伝わるといいかなっていうのもあったので、一回それは撮ってまたご覧いただくように準備します。
はい、お願いします。
はい、ああ面白かった。
面白くないよ。はい。ということなので、
うん、
どうしよう。はい、ズームの方に。行ってます？
行ってます。行きましょう。
はい。ということで食べるところで、はい、ハンスケさんが板チョコの食べ方に驚いていましたが、私はちゃんとハンスケさんに見せるために一列割ったのをわざわざ写してると。
全部入ってるもんね。いうところが、ね、全部割ってるよね。
うん、はい。もう。なんていうの？袋の銀紙？アルミホイルの上から割るからさ、絶対綺麗に割れなくてクズが出るじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
でもちゃんと食べた分を見せるために外で割ってボロボロこぼれながら出して食べた後に指でもっとこぼれたやつないかをペタペタペタペタしながら食べてるのにハンスケさんがあ、そうかって言ったのがすごく腹立たしかったんです。どうしよう、俺の冤罪を晴らすためにこれも公開した方がいいのかな。ハンスケさんは前ツイッターで公開してるもんね。
ああそうですね、はい、
うん、僕はこれやりだした最初の時だけ1週間分まとめて、うん、このそのエピソードが配信された後に番組で見てたのこれですと 1,2 回やっただけなんですね。
ああそうでしたね、うん、それあなたも見たことある、うん、
話題に時になった時にね、
うんうん、
で その当時でも絵になる時しか撮ってないわけでしょ、うん、で、うんうんうん、今は記録優先だからその時よりも絵にならないので、うん、なんか出すの恥ずかしいなと思いつつ、なんかさっきみたいなことが終わるとさ俺ちゃんと割って見せとるやんって
え、これいいんじゃないですか。行きましょうよ。あの、このスキレットの使い方とか、もしかしたら、ああ、なるほどなってこれは思ったりし、ソーセージがぴったり収まる感じとか。
あの、逆に絵にならないけど、記録として一週間分まとめたやつを送ります。うん、はい。そして、はい、今皆様に見ていただいてますが、
はい、
今までとこのほぼ1ヶ月と違うところは、
はい、
外食が多くなりました。
あ、そうですね。
あ、気づいてなかったんだ。言わなきゃよかったね。
本当だ。あ、でも後半、でしょ、前半はそうでもない。
ああ、本当に食べ物だけは鋭いね、あなたね。
てか上の方、まだ、上の方しかまだ見てなかったから、下の方に行くと増えますね。
確かに。
後半忙しくなったんですか、
はい、いや、あ、そうですか。はいや、もう分かっていただけるかなと思った俺はやっぱりあなたをまだ理解してなかったね。
え、はい、どういうこと
理由は一つでしょう。ギャラが入りました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
今までは、
はい。ああ。
あの、仕事がないんじゃないんですよ。自粛してたんですよ、ちゃんと。いいですか？
てか、
だから出ないように、出ないように、よく、半助さんからよくそんなに出なくても生きていけますね、まで言われたんですよ、俺。あの時に俺、この人の話の聞いてなさを気がついとったら、よくそんなに人の話を聞いてなくて仕事ができますねって言ってやればよかったと思って、すっげえ悔しいと思って。こんなに聞いてなかったら絶対仕事で失敗してるよねって思ったからさ、言えばよかったと思って言いそびれたと思って、それも悔しかったんだよ、この一週間。編集しながら何回も、ああ、言えばよかったって思って、さっきの1時間編集をやったんだよ。
なるほど。
はい。なので、後半、はい、
はい。
日曜日にギャラが入りましたので、あ、金曜日、日曜日とギャラが入ったので、そこから急に、質素の生活から外食が増えました。
まあまあ。
はい。特に珍しく天ぷらを食べに行ったりしました。
はい。
はい。外食多くなったでしょ？
いやいやいやいや。はい。
そしてお金があると違うね。買い物に行けるね。はい。日月カート。3日とも外食、外で、まあ、たまったし、支払い物もあったりとか、というのもあり、はい。3日とも外に出るということがあります。
どうですか？その、下界は。
下界は、
しばらくぶりに出た
り。しばらくぶりに出るとあれですね。
寒くなかったですか？
寒いけど、もう冷蔵庫なんか本当になかったから、とにかく買い物に行かなきゃいけないという。あれなんでしょうね？なんて言うんですか？まあ、自営業としてさ、うん、求められていないんだったら、私が世の中から求められていないんだったら、それは仕事はないわな。
うんうん、
このコロナになって、うん、一番刺さった言葉は、不要不急、いらない、急がない。あ、そうだよな、俺不要だよな、まし、不急当たり前、不要だよな、と。
ああ。
あの不要不急って言葉の刺さり具合ね。
は
い。ああ。いや、俺、今までも、こう、音関係とかさ、提案するときとかも、いらんって言ったらいらんもんね。いざくさんとかこんなんいらんもんね。みんな、もろに来たわけじゃない、そのいざが。
ああ、ああ、ああ。
いや、わかるよ。なんかあったら音削ろうと思うよね。とか、イベントやめようと思うよね。って、いうところだったからさ、その、仕事がない、もう求められていないんだったら、ね、収入が少ないのはわかるんだけど、稼ぎが悪い、時にお腹は空かなくてよくない、うん、と思わない？
ああ、思う。それある。
ねえ。幼稚園児の同士ってお腹が減るのかな知らんけどさ、仕事がないならお腹減るなよ。しかも脂肪ついとんやけど、貯金はあるんやけど、こっち側から、この
脂肪の貯金から
使え、
ね、
使えみたいなさ。
ほんまほんま。もう、何のために貯めとったんか分かっとんかいって、ね。こういう時のために使ってくれや。
そう、ほんとよ。何原付バイクの、なんか緊急ガス、ガソリン
タンク。あ、リザーブタンクね。
リザーブタンクに切り替えるみたいなさ、脂肪から商品切り替えますみたいなのがなんでできんかなみたいなね。
そう、リザーブタンクは今ないらしいです。
あ、そうなの。
うん、今のバイクはついてないんだって。
あ、すみません、私30年前の記憶で話してました。そうか、そうなのね。
そう、ね、一緒に行ってる中継のライダーさんなんか話してる時に、うん、今ないからねって言われて、そうなんですかっていう話を、欲しいですよっていうので、僕らもリザーブしてちゃいけないんですよということで、
はい、ということで食事は、はい、質素であろうが外食であろうがちゃんと食べました。おやつも食べてます。
え、これその、
また話を食事に戻そうと思って。顔で分かったわ、今。さあ。
何、何、何。
もう顔見て俺、なんか構えたもん、今。
顔で分かるんだ。
顔で分かった。顔と姿勢で分かった。俺、先に運動の方に行こうと思ったのに、なんか食事に引き戻そうとするなと思って、俺、手をこうしそうになったもん、俺、もう本当に今。
いや、なんか炊き込みご飯がっていう話は、今回なかったのかなと思って。
本当に食べ物のことだけ覚えたわね、あんた。
そうですね、そこの記憶はちゃんと残るんです
よ。炊き込みご飯の絵が、今から、今から
、うん。はい、炊き込みご飯はできませんでしたが、うん、道具は買ってきました。今からヘッドホン外すんでちょっと音聞こえません。
はい。いや、なんかなるほどね。はい、今哲夫さんがズームの画面で白菜を見せてくれました。人参、キャベツかな。あ、ごぼう。そうそうそう。ごぼうとお肉のなんか炊き込みご飯。あ、それはいらない。それはいらない。え、これ何？あ、七つ星。お米ですね、きっと。
はい、すみません、お待たせしました。はい、ごぼうを含め買ってきましたので、
うん、
で、お米が届きましたので、
うん、はい。
はい。
炊き込みご飯楽しみにしてます。
やります、今度はやりますもん、お米も来たし。う
んうん、はい、ちょっと気になってます。
ということで、半助さんの、
はい、
はい、食べ物にまた引っ張られてしまいました。
うん。それでは。スパゲティも美味しそうですよね。
ありがとうございます。
はい。
ということで、運動の方です。う
ん、はい。
はい。8周目。
うん。
入って、全部、
やりました。習慣ね。
すごい。忘れとったね、あんた今。
いやいやいやいや。
はい。
そうか。
はい。
じゃあ、その目安となる8周、達成っていうことですか？
達成しました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃあもう完全習慣化できたっていうことですね。
嫌味をありがとうございます。
え、なんでなんでなんでなんでなんで。
前回も、すごいじゃん、前回も半助さんに嫌味言われましたが、
う
ん、あなたの嫌味が届いたよ。呪いが届いたよ。
届いたの？
前回収録の翌日水曜日、
うん、
ちょっとオフにしようと思ってたんです。
うんうんうん、
で、オフでも僕は、うん、まあ布団を上げるから、上げた後にヨガマットが見えるわけですよ。
はい、はいはいはいはい。
そしたら、ABS、うん、AR やらんと気持ち悪くなりますよねが分かるようになったんですよって言ったけど、
うん。
半助さんの嫌味が届いて、しなくてもね、全然気持ち悪くなかった、水曜日。これか、半助の呪いはと思った。
やべ、呪い返ししてしまった。
びっくりした。
そうなんですね。
うん。はい。ということで、正確に言う、しかもね、ちょっと珍しく、15日が家賃支援給付金申請、
うん、うん、うん。
はい。の最終日とかがあったりして、本当に久しぶりに徹夜をしました。のもあり、今までみたいに20時間動いて、20時間起きて4時間寝るとかでもなく、
うんうん、
36時間ぐらい起きて、
うん、
そして12時間爆睡してしまうみたいな感じになったりして、土曜日は超寝坊だったりとかしたりするので、うん、7日ではないんですが、レギュラーな4日間は全部正座3、4分して、そして正座そらしはタイマー測って3分。
おぉ。
Google にあと何分電源切るの忘れてた。バレないようにこっそり喋った んないといけませんが、バレないように、あと何、言わなくて言わなくて、あと何分って聞きながら、3分間を測っております。そして、マットレスを上げて、ヨガマットの上で ABS10 回、AAR10 回、プッシュアップ10回、平泳ぎ10回、ライダウンペダル20回、
うん、
そして立ち上がって、Kindle を49インチの画面に移して、鉄道スペシャル、ムーバレックスを見ながらやる、
うん、
そして、ピーカブースクワットを10回、
うん、
そしてヨガマットを4分の1に畳んで、腹筋ローラーを15回、今やっております。で、ほぼジャスト30分。
いやー、このなんか流れが綺麗でいいですね、その。畳んでったりとかするのも含めて。
うん、ちょうど終わったらヨガマットも畳み終わってるみたいな感じになると。
うん、それすごいな。
なので、ほぼ意識せずにというか、ABS 最初やろうと思ったら続けていく感じになります。
うん、素晴らしいと思います、その、組み立て方が。いやー、8週間行きましたか。素晴らしいですね。
うん、でも、もう翌日でもすぐ破れそうというか気持ち悪くなくせずにも入れるんだろうなぁと俺のことなんで思っております。
あ、まあ、でもこれ1回でしょ。これが例えば 2,3 回できなかったらなんかちょっとやりたいとかってなるんじゃないですか。もうい
やでも俺もこれな、俺気持ち的にはレギュラーの日は毎日やっただけど回数で言ったらたったの4回だよ。
うん、
まあ、僕としては早く崩れてくれるのを願うばかりですが。
いや、でもすごい。本当にね、本当に来るって、あなたの呪いは、うん。で、今回、あなたの呪いのせいか、ウォーキングはできませんでした。うん、ということで、あんまり野菜も取れていない、はい、鉄道です。ウォーキングもしておりません。はい、ということで、前回計測したのは21年の1月12日でした。
うん、
体重 86.2 キロが、
はい。
じゃん。86.2。
0.0 キロの増量でーす。
減量でーす。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ありがとうございます。
はい、
体重はどうでもいいんです、
はい。
体脂肪率です。
はい。
前回ご紹介したのが 31.5% でした。
はい。
今週は、じゃん。31.2。
おぉ !0.3% の減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、ほぼ変わらずということで。ウエストです。前回ご紹介したのが 96.2cm でした。
はい。
今週は、じゃん !96.2。
0.0cm の増量でーす。
減量で
ー
す。
お疲れ様でーす。
いらないのなら増やせー
は、申し訳ございません。なんですか、こんなに3つともほぼ変わらないって珍しくないですか？
そうですね、そうですね、うん、そう言われると。もうなんか、ここまで来たら、体脂肪も00にしといてほしかったな。
そうだね。ってか、ほぼそれぐらいの量でしょ。
まあでも 0.3 だしね。
なんで、ウォーキングも全くしなくても太らなかったと。
おうおう。まあ、外食しても太らなかったっていうのがね。
あ、そうだね。外食したもんね。はいはいはい、
うん。外食が増えても大丈夫だったっていうのは、どうなんですか、長井先生。
外食を軸に考えるのはちょっと置いといて。
はい。
まあでも、今、半助さんが言われたように、
うん、
今週の哲夫さんの動きと、まあ食べることに関してで言うと、はい、まあバランスが取れてたっていうことですよね。だから僕からすると、
はい、
もしウォーキングをする機会があと2回増えていって、
うん、
野菜を取る機会が増えていたら、
うん、
ある程度食べることの量を考えなくてもおそらく痩せていた可能性が高いなと思ってたんですね。
あ、そうか、そう思うとやっとけよかった。もったいない感があるか、
うん、そうですね。そこの視点で見るともったいなかったなと思うところがちょっとありっていう。だからただ哲夫さんの本当に体に入ってくるものと出してくるものの影響を、
うん、
ダイレクトに体に反映される状態なんだなっていうことですよね。
お恥ずかしいです、うんうん、はい。
だからすごくでもいいことではあるんですよね。どうしてもやっぱり皆さんタイムラグがある方の方が圧倒的に多いので、
うん、
これだけ体に反応がダイレクトであるっていうことは、うん、やっぱりやっておけば変わるし、
うん、
食べておけば乗るっていうことだったりするわけじゃないですか。
うんうん、
だから、まあ、コントロールはしやすいっていうところも一つ側面としてはあるんですよね。
うん、
ちょっと増えそうだなと思った時に食べることを、まあ、減らすっていうことよりも、例えば食物繊維の多いものを取るようにするとか、
うん、
で、切り替えてあげられると、割と体重とかを維持しやすかったりはするのかなと。
うんうん、
だから、動く機会が増えてくれると、まあ本当に性比例の関係ではないにしても、落ちていく確率は非常に高いんだなと思っている感じです。
うん、
はい。コメダコーヒーの量が多いという噂の卵サンドも美味しかったし、う
ん、これ今気がついたけどコメダなんだ。
コメダです。卵が入ったミックスサンドのホットサンド。
へえ。
はい。で、相変わらず、まあ、想像通り量が多くて、ちょうど日曜日母親と会ったので、あ、で、年末の2020年の12月20日に法事で会った時にお腹出すぎって言われましたけど、今回は少し減ったと言われました。
おー、おめでとうございます。
嬉しいね。
で、母が食うんですよ。ちっちゃくて痩せてるんだけど食うのよ、この人。食べるの命の人なんですよ、この人。なので、母親と、俺一人じゃ食えないなと思ったんで、母親と食べました。で、卵サンドに、やっぱ、付け合わせのポテトが美味しいとネットで見たんですが、絶対一人じゃ物残すなと思ったんで、母親と二人で食べました。私、福岡にですね、平尾という有名な天ぷら屋さんがあるんです。で、高級系じゃなくて、安くて目の前で揚げたてを出してくれるというところでして、はい。これでですね、味わい店、定食ちょっと見ます。安いでしょ、790円ぐらいで目の前で揚げてくれるの、
この値段で揚げてくれるのすごいね。
うん。そしてお惣菜とか漬物とか塩辛が食べ放題というところです。
塩辛が食べ放題ってすごいですね。
うん。で、俺塩辛って苦手だったんだけど、今回見たら食べれそうな気がしたんで、食べたら食べれた。
美味しく、
はい、
美味しかった。
新鮮な感じの塩辛で美味しかったです。
僕も多分苦手だと思って食べたことがないです。
はい、うん。でも内臓系のあれはないです。なかったです。
ああ、うん、はい。綿が一緒になって
る。綿系の、はい、独特のあれが僕もダメなんですけど。はい。なので、エビ、これに貝柱を追加しても太りませんでした。ありがとうございました。
いや、羨ましいです。お腹が空いてきました。
はい。
はい。はい。ということで、まあ、とんでもない数字の私は発表になってしまいましたが、
はい。
来週は、ハムストリング刺激と、
はい、
ピーカーブスクワットで絞ったウエストの発表をするべく一週間頑張りますので、次回もぜひお聞きください。
頑張れジョ
ー。頑張りますジョー。はい、ということで今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットの悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。送り先は diet@p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、またはこの番組のバックナンバーページメールのフォームのリンクがメールフォームのリンクがございますので、そちらの方もぜひご活用ください。まあ寒い日が続きますが、お体気をつけていただいて、ぜひ来週お聞きくださいということで、みんなのダイエット208回、お相手は半助と、
鉄尾一郎と、
永井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。